エゼキエル11章を開いてください。聖書通読の学びが9章まで来ましたけれども、午後に10章と11章を読みますが、今朝は16節から20節まで、11章の16節から20節までに注目します。それゆえ言え、神である主はこうおせられる。私たちは彼らを遠く異邦の民の中へ移し、国々の中に散らした。しかし私は彼らが行ったその国々でしばらくの間彼らの聖女となっていた。それゆえ言え、神である主はこうおせられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。彼らがそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除こう。私は彼らに一つの心を与える。すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となると言ってます。イスラエルの民がこの捕らえ移されたところで神が共におられて聖女となってくださって、戻ると、約束の地に戻ることができ、それからこの新しい心を与えられるという内容であります。私たちの教会で2年ほど前にですね、ナスラーニという T シャツなどを購入する呼びかけを行っておりました。この中にも T シャツを持ってらっしゃる方多いと思うんですね。なんていうのかな、こんな感じですね。こう書いてポンとなんか点が置いて押してあるようなね。で、あれはアラビア語で N を表すヌンと言いますけれども、まあヘブル語も似てますね、ヌンですけどね。N を表す言葉で、でそのナスラニーのこの最初の言葉を表しています。で、意味はナザレ人です。ナザレ人。つまりクリスチャンの意味を表しています。で、2年半ぐらい前にイスラム国がイラクから台頭しました。で、その地域を支配し、シリアにまで支配した時、そのイラクにいた、イラクにいるこのクリスチャンたちですね、キリスト教徒が避難せざるを得なかったわけです。そしてもう大勢の人たちが避難をし、そしてその家ですね、家のところに、入り口にこのペンキで、その N のナスラニのヌンのこれをイスラム国がこの塗ってったんですね。で、それでここはキリスト教徒の家だからいくらでも略奪してよいと、そういう意味で、ちょうどこれはですね、ホロコーストをよく知ってる人は思い起こせるんですが、このユダヤ人を隔離する前にですね、このユダヤ人が住んでいるところに、ダビデの星ですね、それをですね、この塗ってですね、そういうこの差別隔離、なんて言ったらいいかな、民族浄化というか、この恐ろしいものが再現したという、まあ、当時は大きなニュースになりました。そしてその人たちと、この避難をしている彼らをと私たちは連帯する。私たちは一緒だよって、もしあなた方が襲うならば私たちも襲いなさいって、まあ、そういうことを表すために、その、クリスチャン、世界中のクリスチャンがですね、それを、この T シャツとかいろんなこの目立つものにして、まあ、私の Facebook の、 名前のところには、私の顔ではなくてこのナスラニの印なんですけれども、 そして、連帯してるんです。で、そしてその T シャツとか買ったものの一部の資金を実際にそのイラク人のクリスチャンたちを助けるですね、この避難難民キャンプとかでいるクリスチャンたちを助ける資金に使われてきました。で、故郷を追われたキリスト教徒が今言いましたように数多くいます。けれども喜ばしい知らせが、たくさん入ってきました。それは何かというと、習慣的に教会に、行っている人っていうのは大勢なんですね。もうその町自体がキリスト教の町で、なんと2000年近く、つまり初代教会が間もなく始まってからもずっとそこにいたアッシリア人クリスチャンっていうんですけれども、彼らが、この習慣的に行っていたところが、この大きな迫害を通して本当に神様を信じるように、イエス様を信じるようになりましたという、女の子の証とかですね、数多くありまして、で有名な、子でこのミリアムちゃんという10歳の少女がいました。で彼女はですね、なんで有名になったかと言いますと、インタビューに答えてですね、神様は全ての人を愛しておられるから、自分たちの生活を脅かしたイスラム国の人々を神が許してくださるように祈っています。イスラム国の戦闘員を許す、この祈りを捧げていたんですね。で、これが2年前の、出来事であります。そしてついに今ですね、イラク軍やクルド人のペシメルガというこの軍隊、また有志連合がイラク第二の都市モスル奪還のために今現在本格的な戦争を開始しています。で、その近郊の町々を次々とイスラム国から解放してってるんですね。で、感動的だったのは、その先ほど話したアッシリア人クリスチャンの町の一つのバルテラというのが解放された時なんですね。このキリスト者で兵士の人がもう喜びにあふれてですね、でそこにあるこの、倒れていた枝というか材木をですね、この使って十字架を作って、破壊された、教会堂の中に入ってひざまずいて、祈りを捧げていました。で、先ほどのミリアムちゃんの家族のニュースも入りました。自分たちの町カラコシと言いますけれども、そこもキリスト教徒が大勢いる町なんですが、そこが解放されて戻れる日が近づいていることを感じてですね、もう待ち遠しくてたまらないと、こう言ってるんですね。で、このようにして故郷を追われていく、故郷を離れるのを余儀なくされたけれども、その離れているところで神様に出会い、このイエス様に祈り、ある意味で聖女となった、神と会うことができた、そしてまた戻ることのできる希望が与えられているわけなんです。で、これが、ユダヤ人の人たちが当時経験したことでした。もう場所も実は地理的にも似ててですね、バビロンに捕らえ移されたユダヤ人たちが、そこが私が、私自身が小さな聖女となるよ、ね、エルサレムはね、破壊されたけれども神殿が、私がそこで小さな聖女となり、そしてまたあなたは帰らせるんだよって。で、それだけではなくて、私はあなたに新しい霊を注いで、私の霊を注いで、あなた方の石のような心を肉のようにするよと約束してくださいました。で、この16節の後半にこれが書いてるんですね。しかし私は彼らが言ったその国々でしばらくの間彼らの聖女となっていた。自分たちの罪のゆえに約束の地から引き抜かれてしまったけれども、主が憐れんでこの外国の地で神に会えるようにしてくださった。で、実はですね、本質的には ドコモが外国って言ってもいいかもしれません。アブラハムは神様に示されたところ、カナンの地に行きました。そこで同じように自分のいるところは外国の地であるってこう言ったんですね。ヘブルの11章の13節で、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。確かにアブラハムは約束されたところにはいたんですが、実際には天幕生活をしていました。今でもベドウィンがいるんですね。イスラエルの地域には本当に天幕、テント生活をしています。で、アブラハムは唯一私有の土地といってもヘブロンのマクペラのこの洞窟、この墓地、これサラ、自分の奥さんが死んだ奥さんのサラを葬るために購入したところだけだったんです。しかし彼は信仰によって生きていました。約束は受け取ったものも、その実現していない状態で自分は地上においては旅人です、寄留者ですってこう言ったんです。キリスト者の故郷は天であることがピリピ書の3章の2節に書いてあります。私たちの国籍は天にありますと書いてます。私たちがキリスト者になると、今自分の住んでいるこの日本という土地が、日本だけに限らずどこに行ってもそうですが、どうしても自分には合わないという違和感がつきまといます。例えばキリスト者はね、性的な欲求、これ結婚の中に置いて祝福されると信じていますが、このことを世に発信すれば、たちまちおかしい人だと思われてしまうわけなんですね。確かカトリック の、 自民党の議員の方で、お名前忘れましたけれども、性教育でね、この、一番の性教育は結婚まで、セックスをしないことだとこう言ったんですね、普通の番組で。そしたらもうインターネット上にもう何を言ってるんですかと、そういうコメント、評価を得ていたわけなんです。で、私今週というか先週ですね、主要会、このリーダーたちの、リトリートが、このあって、その中の交わりの中でもやっぱりこの現実の問題として、話してましたね。若いクリスチャンの女性が、付き合っている時に、性的な行為を迫られるプレッシャーっていうのはものすごく大きいっていう、もうほとんどの人が、その当たり前のようにその関係を持っている中において、男の方はね、男がクリスチャンで相手がクリスチャンじゃないとなんとかできるんですけど、逆はすごく大変だっていう話をね、していました。でこのように、私たちにとっては本当に神様と一緒に生きていきたいと願っているときに持っている基準っていうのが、世の中では全然たっ飛ばれてないどころかバカにされている状況であります。どこに、ここには属していないという距離感を私たちは抱くわけですけれども、なぜかといったら、もう国籍が天にあるからなんですね。地上ではもちろん日本国籍があります。旅券もパスポートも日本のものなんですが、ここが自分の全てではないという思いがいつもあります。でもここが属しているという、その心から言えるものがあるんですね、私たちは。でこれをこの地上においても信仰によって味わえるところが、味わえる場所が、イエス様が言われた霊と誠で主を礼拝するということであります。 霊と誠で神を礼拝するところそのものが天のこの前味を味わえるところであって、そこでキリストを王として心を明け渡して賛美をし、自分の財産を捧げ、そしてその神の言葉を本当に一心に聞く、そして他の同じように信じている同じ思いになっている者たちと語り合って交わって時間を過ごく、で互いに使い合っていく、ここに私がいるんだ、居場所があるんだ、でこういう自由を神がまだイエス様に持ってっていただいてない、まあ、イエス様戻ってこられてない間はですね、この自由が私たちのこの地上で与えられているんですね。で、自由っていつの間にか自動的に与えられるものではないんですね。これはこの自由を守るっていうのはね、別に他に信仰がこうキリスト教が認められてないない国だけじゃなくて、この政治的には認められてるかもしれないこの日本においても、自由というものをしっかりと守っていく必要があります。犠牲が伴います。パウロが言いました。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさいと。奴隷の首輝きが私たちにいつも待っている、いつも負わせられようとしているとパウロは言っています。それ何かというと、例えばこれこれをしなければいけないというプレッシャーがとてつもなく押し寄せてくるわけなんです。社会全体が神なしで真っ当に生きなさいというように作られてるんです。しかし聖書は神を王として、神からすべて良きものが出てくる恵みがあるから、神を第一としなさい、そうすれば何ですか、これらのものは加えて与えられる、神の国とその義を第一にしなさいと、この原則なんです。だから絶えずこれをしなければいけない、あれをしなければいけないというそのプレッシャーの中に私たちは生きています。これは肉の欲である時もあります。これをしなければやめね、この罪であったり肉の欲、それだけじゃなくて良いものも全部そういうことになるんですね。何かに駆り立てられてこれこれをしなければいけない、奴隷の首輝きを負わせられているんですよ。な社会です。どんなにこの、暇になってもですね、忙しいと言わせてしまう社会ですね。私の友人の牧師さんが、90代のおじいさんがいるということで、90代ですよ。 で最近老人ホームに入るかどうかということですね。そのおじいさんが忙しいと、なんで忙しいか、分別するゴミをね、そしてちゃんと朝に出さなければいけない、忙しい、責任を持ってね、きちんとこういろいろなことをやって、でこれって神様から与えられた良いことなんですが、神から与えられているという礼拝をする神に仕える中で、神様がこういうものを良くしてくださり、この清めてくださるのに、それを拒んでいく、自分を神に生かせないようにしていくわけなんです。だから私たちは自由を守らなきゃいけない。そしてそこで私はこの世に、この地上においては外国人ということですね。旅人です。で天に属しているんだということを知る必要がある。で17節に今度は戻れるって話が書いてますね。あなたは、私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされている国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与えると。彼らにとっては、ユダヤ人にとってはこれが 今の物理的なこのイスラエルですね、このカナンの地ですね、この約束の地に戻ることができるんだよという約束が与えられています。ではキリスト者はどうかと言いますと、今言いましたように天が国籍ですから、イエス様が天から戻ってきてくださって、で私たちが引き上げられて空中にまで、そして天でイエス様とお会いすることになります。でもこれが終わりではないんです。主とお会いして、それからイエス様が地上に戻ってきてくださり、その地上に戻ってきてくださるところで一緒についてってですね、そして一緒にこの天から現れて地上に、そしてこの地上は神様がもともとお考えになっていたように、この解放してくださいます。先ほどね、イスラム国から解放されるって話をしましたけれども、この全世界は悪いもの、悪魔によって縛られている状態なんだということが聖書に書いてあります。ローマの8章の21節に、被造物全体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。この神の子供たちの栄光の自由というのは私たちキリスト者のことですが、この体から解放されているこのキリストのようになっているこの子供たちの栄光の自由の中に、被造物全体も招き入れられるよって言ってるんですね。これ難しく今言ったけど、簡単に言うとこの世界も救い得ます。アダムが罪を犯す前のエデンの園は本当に豊かにされていました。でも罪を犯したことによって地が呪われると神様が言われた通りにですね、地がこの地上が呪われたものとなりました。しかしイエス様が戻って来られる時にあがなってくださる、回復してくださって、約束の通りにこれからしてくださいます。そこに私たちは戻ることができるということです。まあ、ユダヤ人と同じですよね。だから最終的にはで今ね、紅葉の季節に入って、先週のリトリートも綺麗な奥多摩の自然を、露天風呂のから見ることが、でもちょっと早すぎたんですね。今年遅いね。ちょっとまだ浅い紅葉でしたが、私メガネねかけるから、こういう時はお風呂の中にもメガネ持っていくんですよ。本当素晴らしいですね。神様の栄光、美って言っていいでしょうね。美しさが自然の中で現れています。でも私たちはよく知っています。その自然があると同時に天災があって、また人災もあって、動物界では弱肉強食があり、私たちの生活と社会があがなわれているとは到底思えません。交通事故も起こり、凶悪な犯罪はあるし、安心して暮らしているとは言いにくいところに住んでいます。そして陰湿なのは自殺であります。人の精神を徐々に蝕む社会の軋轢があります。しかし主はその曲がった世をまっすぐにしてくださいます。でこれが私が待っているものです。神の国を御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈りなさいとイエス様が言われた、これが来ます。で18節に大きな約束が書いてますね。私は彼らに一つの心を与える、すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与えると。心が変えられると、変えるよと神様がおっしゃって、どのように変えるかといったら、神の霊御霊を新しく与えてくださって、そして彼らが心が一新される、新たにされる、石のようだった固くなな固い心を柔らかく 肉のようにこれからは神の声を聞いて従うことができるような心に変えてくださると神様は約束してくださっています。イスラエルの民は主がしてはいけないと言われていたのにそれを頑なに拒んでいき、それでエルサレムが破壊されました。これを取り除いてくださると神が約束してくださいましたが、イエス様がよみがえられた50日後ですね、弟子たちが一心一つになって祈っているところに聖霊が降り注ぎ、そして聖霊のバプテスマが与えられて、そして信じる者が集まる教会が生まれました。その同じ聖霊が私たちのうちに住んでくださると神様は約束してくださって、私たちの心にある罪や汚れを洗ってくださると約束してあります。テトスの3章の5節と6節、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新の洗いと思って私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださいます。人間の心っていうのは不思議です。いろんな奇跡の中で一番大きな奇跡はこれでないでしょうか。心が変えられることじゃないでしょうか。人は何か制度を変えるとか、こういうなんか これさえ変えれば大丈夫だ、環境を変えさえすれば大丈夫だと言うんですけれども、また同じことが新しい環境で起こります。変えられない頑なな心を私たちが人間が持っています。やりたい変えなさいと言われてもそれを変えられない。で、神が罪だって言ってるのでこれやめなさいと命じられてもそれでもやめられない心があって、それが石だと、石のようなものだとこう言ってるんですね。で、このエゼキエル書を私たちは読み、その前はエレミア書を読み、その前がイザヤ書で、この予言の言葉というのがとても厳しく聞こえますね。どうでしょう、返事がないんですけど厳しく聞こえないですか。で、なんでそこまで言うのかなって、そんなに言わなくてもいいのにって。でね、これ実はその印象って間違ってるんですよ。私たちはある意味でこの一方の手紙は読んでいるんだけれども、実際にそれを読んでどういうふうに答えてるかっていう人たちの方は見てないんですよね。わかります？この予言をだけの方、一方発信されてる方は見るんだけど、その受け手の方がどうなってるかっていうことは見ていないんですよ。あるテレビ番組でものすごい恐ろしいおばさんっていうか、こう騒ぎ立ててる人のね、これをニュースでやって問題になったことがあったんですね。ひでえよこの人って、おばさんって。で、後でそれが、捏造までいかなくても極めて偏っていることが分かりました。そのおばさんが騒いでいる理由があって、本当にひどいことをそのすぐ近くで行っている人が、このマンションかなんか忘れたんですけども、いたんですね。で、そのことを全く報道しないで、おばさんが一生懸命こう騒いでいるところだけをやって、とんでもないおばさんというふうに言っているんです。で、これがですね、聖書でも起こっているんですね。この片方の方、神様がこの叫んでらっしゃる、 言葉は聞いてるんですけど、それでも全然言うことを聞かない。でいる人たちがいるんですよ。で、神様は厳しいんじゃなくて諦めないで語ってくださってるから、そのようにそのようになってるんです。で、無理強いしない方なので、その懇願しているって言った方がいいでしょうか。懇願という言葉はいいですね。このやめてくれと、これやったらあなた方は死ぬと、ね、このように、懇願して罪を捨てるべく呼びかけておられるわけなんです。ところがそれでも頑なに拒んでいるというのは、この石の板だと、石の心だって言ってるんですね。で、実はこのエゼキエルに対しての、エゼキエルを通しての神様の言葉、約束と同じことが、この前の書であるエレミア、前の書か、エレミア書の中に書いてありました。31章の33節で、新しい契約の中にこう書いてます。彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ、主の御言、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す、私は彼らの神となり、彼らは私の民となると。今までは神様が死なさいって言ってるのは石の板に書かれてたとあります。石の板、まあ、今で言うとこれですよね、この紙面、この神様がこれをしなさいっていうのが書いてある。しかし私は新しく契約をイスラエルと結ぶよ。で、それ何かと言ったら、律法、このしなさいという言葉をあなたの心の中に書き記すって言われたんです。これが同じことなんです。聖霊がこのか、その人の心に与えられて、新しくされて、もはや規則を守っていく。だから内側が変えられてないから、どんなに言われても変えられて、やれていない、むしろ違反していることをずっとやり続けていくという状況を、神様がこのしなさいというのを心の中に入れてくださるので、その規則を守る関係ではなく、神様に愛して生き、神様を愛してるから、好きだから、神様が、イエス様が好きだから従っていきますという関係に変えるよと。で、この愛の関係に支えられている従順で、このようにして石から肉の心によって主の命令を守っていくんだということなんですね。で、主は愛という動機で自分の命令を守ることを願っておられるんですね。強いられてではないんですよ。第一ヨハネの5章の3節で、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。命令って聞くとね、大変だ。これね、さっき言ったまだ石の板の関係なんですよ。で、神様から命令を受けたっていう時に、なんて言ったらいいかな、とっても尊敬していて、めっちゃめちゃ尊敬していて、そして愛してる人かな。これをしなさいって言った時に、しなさいって言われたらもう光栄じゃないですか。ね、光栄じゃないですか。で、自分がたとえこう都合が悪かったとしても、その方のために私時間を空けて、それを優先させて、そしてやっていきたいと願いますよね。重荷にはなりませんとあるわけなんです。ギリシャ神話の例えがあります。ユリシーズという人が冒険家でした。旅の途中に地中海に浮かぶ島の話を この聞いたんですね。この冒険をしている時にこの地中海の話を聞いて、でその島には恐ろしいほど魅惑的なこう魔女がいてですね、で世にも美しい音楽を奏でるので、その島の近くを通る水夫たちは必ず船を島の沖の方に向けてしまう。でそのうちに座礁させてナンパさせてしまうと、まあ、こういう魔女の歌があって、でその魔女の歌を聞いて生還した人はいないという、まあ、こういう内容ですね。でユリシーズは冒険家ですから、これを挑戦受けて立ったわけです。でどうしたかというと、水夫たち船員たちの耳に、まあ、当時はロウですか、ロウを入れて耳栓をさせました。で自分自身は船のマストに固くくくりつけるように命じました。もうこうバーンとあのマストってあるじゃないですか、そこに固くくくりつけるようにさせて、その島を過ぎたあたりでその魅惑的な音楽が始まり、自分はもうその縛っている縄を解こうともがいたんですね。でその島に向かうように船員たちに狂ったように叫んだんですが、船員は耳栓をしているのでその叫びが聞こえません。でその区域から船が、まあ、安全なところまで、まあ、出ていくことはできたんですが、縛りつけている縄と格闘していたそうです。でところがもう一つの神話があります。船の人々が生還したもう一つの話はね、その船の中でその音楽に気をつられて浅瀬にこの穂先を進めてしまっているときに、オルペウスという人がいて盾事をこう奏でたんです。でそれが本当に美しい、でその魅惑的な島の魔女の歌、あの音楽よりももっとはるかに素晴らしかったので、穂先を変えてですね、その危機を惚れてですね、で危機を、ナンパの危機を出したというんですね。その絶妙な新しい音にうっとりしながら安全なところに航行したと。でこれチャックがよく使う例え で迷ったんですけども、で聞いたことある方もいらっしゃったと思うんですが、よくこの関係を表してますね。先ほどのユリシーズのですね、ジタバタする、これが律法の関係、規則に従っている神との関係です。これをしてはいけないと思って、何かいろんな規則を設けて、でも心は完全にジタバタして、なんか惨めな感じたとえね、その罪を行わなかったとしてもですよ。ところが、先ほどのオルペウスの奏でる音楽を聴いているっていうのは、まさに新しい心が与えられて、神との関係が愛しているというものに変えられているので、その神様の素晴らしさが、イエス様の素晴らしさが本当に親しいものなので、罪にある魅力が薄れてってしまったということです。何を愛しているかというのに基準が変わったんですね。何を、だから神様、何かこれやっていいんですか悪いんですかという基準ではなくて、神をいかに喜ばせたいかという基準に変わるわけなんです。何をやらなくても済むっていう話じゃなくて、例えば、このイエス様が言われたのは、他の人にやってあげたいことを、自分がやってもらいたいことを行いなさいと。これが律法のまとめですとイエス様が言われました。で、このように何を愛しているのかが、自分がこの心の中で点検をしていくことに変わっていく。何をなんかこの規則でやっていくのかやっていかないのかという戒律のようなものから、何を愛しているのか。神の素晴らしさ、神が私たちを愛してくださったというところに 私たちがとどまっているときに神への愛が与えられて、そしてその愛をもって隣人を自分自身のように愛していくことができるわけなんですね。ですから20節で、それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためだと。そして彼らは私の民となり、私は彼らの神となるとあるんです。神の愛は何でしょうか。キリストが私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださるほどの神の愛です。これ何度も繰り返しますね。先ほども献金感謝の祈りでも出てきました。また話してるなっていう感じになっちゃったらあれですね、ちょっと気をつけた方がいいですね。なんでかって言ったら、この愛はもう無尽蔵に出てくるものです。もう何度言っても何度言っても何度言っても、自分を愛している奥さんがいたら何度言っても飽きないでしょ。それ逆もそうじゃないですか。あ、もうなんか飽きちゃった、これ本物じゃないよね。何度言っても何度言っても十字架の上に示されたこの愛がを受け取っていく、その中に戻っていって、そして神様がどれほど自分を何もしてないのに、いや悪いことをしていたのに、なのに自分のために命を捨て、その罰を地獄に、地獄っていうか、そうですね、神からの罰、神の怒りから救い出して引き取ってくださって、そしてその引き取ってくださって救ってくださっただけじゃなくて、今度は神の恵みの中にね、神の国の中に、さっき言ったこの約束の中に入れてくださっているんだということ、これが私たちにとって素晴らしい知らせで、これを信じていくと、信じているものの中に聖霊が生きてくださいます。イエス様を信じていない、イエス様の名を呼び求めてないのであれば、まだこの神様との関係っていうのは規則になっているし、そしてイエス様を信じたと昔言っていても、今は自分が何か規則みたいになっていたら、神様との関係がやっぱり聖霊のこの素晴らしい働きっていうのは体験できないし、戻ってイエス様を、私を信じなさい、そして神を信じなさいとイエス様言われました。心を探せるなと、この中に戻っていくときに聖霊が働いてくださいます。そして平安で、そして愛に満たされ、そして自分から溢れ出て他の人にも分かち合うことができるわけなんです。だから何をするかという生活よりも、どこに自分は留まっているかという生活に変わっていく必要があります。だから朝にデボーションを持ってくださいというのはそういう意味です。何かをする意味でデボーションじゃないんですよ。むしろしていることをやめる意味でデボーションなんです。しているっていうのは、例えば朝これやって、あれやって、これやって、あれやって、これやってってやるじゃないですか。無理にでも止まる必要があります。止めて、そして休むっていうのは一体何かって言ったら、テレビ見るんじゃなくて、ぼーっとするのもまあいいかもしれないけども、ぼーっと以上に聖書を開けばいいんですよ。そして神様が語ってくださいます。そしたら祈るんですよ。語ってくださったらそのまま言うんです。でね、普通生活してる時はね、必ずね、言葉をこうなんかね、選んで自分の利益のために言葉を選んでね、話してるんですよ。そうじゃない、愛の関係だから。ほっとしてる人となんか言葉選びます？選ばないでしょ。心から出てくること話すんですよ、ね、でいかに話せるか。いつもはね、そういう心の中のことあんま話さないからね、でも話すんですよ。この休みの時を取ってくださいって意味なんですね。どこに自分は留まっているか。イエス様は、私に留まっていれば多くの実を結ぶと言われました。肉の心です。新しい心です。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。あなたが与えてくださったこの尊い言葉を感謝いたします。私たちではどうにでもできなくなった罪を持っているこの体では、 あなたの喜ばせることはできない、あなたの命令は守ることはできないようになってしまっているこの私たちがおります。しかし私たちがするのではなくて、キリストが私たちのために行ってくださり、その肉において神からの処罰を受けてくださいました。だからもう律法の要求が私たちのうちに成就しました。そして私たちは御霊の中に生きることがただ求められています。肉は私たちに挑みかかります。しかし御霊に導かれれば、肉の欲求を満足させることはありませんとあなたは約束してくださいました。次に誘惑が来るときに、神様どうか助けてください、もう一人の助け主であられる聖霊が罪に打ち勝つことが打ち勝ってくださる、肉を殺してくださいます。ありがとうございます。今までこうだったからダメだというのは不信仰です。あなたを信じる、そうすればからし種のほどの信仰でも山を動かすことができます。信じなければならないとあなたは言われました。感謝します。あなたの栄光を開始してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。